その日御所ではいろんな決定事項が多くて、源氏も終日宮中で暮らした。新郎はその翌朝に早く手紙を送り、第二夜からの訪問を忠実に続けることが一般の礼儀であるから、自身で出かけられないまでもせめて手紙を送ってやりたいと源氏は思っていたが、暇を得て夕方に使いを出すことができた。雨が降っていた。こんな夜にちょっとでも行ってみようというほどにも、源氏の心を引くものは昨夜の神父に見出せなかった。あちらでは時刻を計って待っていたが、源氏は来ない。女房も女房を痛ましく思っていた。女房自身はただ恥ずかしく思っているだけで、今朝来るべきはずの手紙が夜になってまで来ないことが何の苦労にもならなかった。夕霧の晴るる景色もまだ見ぬに、いぶせ誘うる宵の雨かな。夕霧の晴るる景色もまだ見ぬに、いぶせ誘うる宵の雨かな。この晴れ間をどんなに私は待ち遠しく思うことでしょう。源氏の手紙にはあった。起訴もない様子に女房たちは悲観した。返事だけはぜひお書きになるようにと勧めても、まだ昨夜から頭を混乱させている女房は、形式的に言えばいい、こんな時の変化も作れない。夜が更けてしまうからと侍従が気をもんで代作した。晴れぬ夜の月待つ里を思いやれ、同じ心に眺めせずとも。晴れぬ夜の月待つ里を思いやれ、同じ心に眺めせずとも。書くことだけは自身でなければならないと皆から言われて、紫色の紙であるが古いので灰色がかったのえ、字はさすがに力のある字で書いた。中古の書風である。一書も散らしては書かず、上下揃えて書かれてあった。失望して源氏は手紙を手から捨てた。今夜自分の行かないことで女はさぞ反問をしているだろうと、そんな状況を心に描いてみる源氏も反問はしているのだった。けれども今更仕方のないことである。いつまでも捨てずに愛してやろうと源氏は結論としてこう思ったのであるが、それを知らない常陸宮家の人々は誰も誰も暗い気持ちから救われなかった。夜になってから退出する左大臣に伴われて源氏はその家へ行った。行幸の日を楽しみにして若い公達が集まるとその話が出る。舞曲の勉強をするのが仕事のようになっていた頃であったから、どこの家でも楽器の音をさせているのである。左大臣の子息たちも、平成の楽器のほかの大篳篥、尺八などの大きいものから太い声を立てるものを混ぜて、大がかりの合奏の稽古をしていた。太鼓までも甲羅のところへ転がしてきて、そうした役はせぬことになっている公達が自身で叩いたりもしていた。こんなことで源氏も毎日暇がない。心から恋しい人のところへ行く時間を盗むことはできても、常陸宮へ行ってよい時間はなくて、9月が終わってしまった。それでいよいよ行幸の日が近づいてきたわけで、開くとか何とか大騒ぎする頃に、女房は宮中へ出仕した。どうしているだろう。源氏は不幸な相手を憐れむ心を顔に見せていた。太夫の女房はいろいろと近頃の様子を話した。あまりにご冷淡です。その方でなくても見ているものがこれではたまりません。泣き出しそうにまでなっていた。悪い感じも源氏に止めさせないで、きれいに結末をつけようと願っていたこの女の意思も尊重しなかったことで、 どんなに恨んでいるだろうとさえ源氏は思った。またあの人自身は例の無口なままで物思いを続けていることであろうと想像されてかわいそうであった。とても忙しいのだよ。恨むのは無理だ。短足をして、それからこちらがどう思っても感受性の乏しい人だからね、凝らそうとも思って。こう言って源氏は微笑みを見せた。若い美しいこの源氏の顔を見ていると、女房も自身までが笑顔になっていく気がした。誰からも恋の恨みを負わされる精神を持っていらっしゃるのだ。女に同情が薄くてわがままをするのも道理なのだと思った。この行幸準備の用が少なくなってから、時々源氏は常陸宮へ通った。そのうち若紫を二条の院へ迎えたのであったから、源氏は小児王を愛することに没頭していて、六条の妓女に会うことも少なくなっていた。人のところへ通っていくことは始終心にかけながらも億劫にばかり思えた。常陸の仁王のまだ顔も見せない深い仕打ちを取り除けてみようとも格別しないで時が経った。あるいは源氏がこの人をあらわに見た刹那から好きになる可能性があるとも言えるのである。手探りに不審な点があるのか、この人の顔を一度だけ見たいと思うこともあったが、引っ込みのつかぬ幻滅を味わわされることも思うと不安だった。誰も人の来ることを思わない。まだ深夜にならぬ時刻に源氏はそっと言って格子の間から覗いてみた。けれど姫君はそんなところから見えるものでもなかった。貴重などは非常に古びたものであるが、昔作られたままに皆きちんとかかっていた。どこからか隙見ができるかと源氏は縁側をあちこちと歩いたが、隅の部屋にだけいる人が見えた。四五人の女房である。食事台、食器、これらは雛製のものであるが、古く汚くなって見る影もない。仁王の部屋から下げたそんなものを置いて、晩の食事をこの人たちはしているのである。皆寒そうであった。白い服の何とも言えないほど透けて汚くなったものの上に、はたぎらしく物形をしたものを後ろにくくりつけている。しかも古風に髪を櫛で後ろへ押さえた額の格好などを見ると、内凶房、宮中の親善奉仕の女房が音楽の練習をしているところ、いや、内しどころではこんな格好をした者がいると思えて、源氏はおかしかった。こんな風を人間に仕える女房としているものとは、これまで源氏は知らなんだ。まあ、寒い年、長生きをしていると、こんな冬にも合いますよ。そう言って泣くものもある。宮様がおいでになった時代に、なぜ私は心細いお家だなどと思ったのだろう。その時よりもまたどれだけひどくなったかもしれないのに、やっぱり私らは我慢してご奉仕している。その女は両袖をバタバタと言わせて、今にも空中へ飛び上がってしまうように震えている。生活についてのむき出しな決まりも悪くなるような話ばかりするので、聞いていて恥ずかしくなった源氏はそこからのいて今来たように格子をたたいたのであった。さあさあなどと言って日を明るくして格子を上げて源氏を迎えた。侍従は一方で参院の女房を務めていたからこの頃は来ていないのである。それがいないので一層すべての調子がやぼらしかった。先刻老人たちの憂えていた雪がますます大降りになってきた。すごい空の下を暴風が吹いて、火の消えた時にも つけ直そうとするものはない。何がしの因の、もののけの出た世が、源氏に思い出されるのである。荒廃の仕方は、それに劣らない家であっても、質の狭いのと、人間があの時よりは、老いてんだけを慰めに思えば思えるのであるが、ものすごい夜で、不安な思いに絶えず目が覚めた。こんなことは、かえって女への愛を深くさせるものなのであるが、心を引きつける何者をも持たない相手に、源氏は失望を覚えるばかりであった。やっと夜が明けていきそうであったから、源氏は自身で格子を上げて近い庭の雪の景色を見た。